世の中全部種にしよう、種ラジ。
どうもオレンジです。今日ももやしを、19円のもやしを買って飯を食べました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。イベントリポート、
よ、
はい、まあ、私どもがですね、ちょいちょいイベントに参加するわけなんですけれども、その参加した、うん、まあ、体感したね、気持ちの動きとか感想などを皆さんとシェアしつつですね、おしゃべりの種に
シェア
いきたいなと。
おしゃべり、はい
はい。なんか厳しいご指摘ですか、オレンジさん。
うん、うん、ないですよ。いいです、いつも通り。
寝てる、もう寝てるんですか。なんかぼーっとしてる感じがしますけど、大丈夫ですか。
いやいや、いつも通り行きましょう。うん、大丈夫です、大丈夫です。
ちょっとゴニョゴニョ言ってますけども。はい、ですね、今回は、
ゴニョゴニョ、
早稲田大学の、演劇博物館というところで行われています、インサイドアウト、映像文化と LGBTQ+ プラスという、企画展がありまして、それにちょっと行ってまいりましたんで、その話をちょっとしたいなと。
よかった。紹介した甲斐があった。はい。
はい。で、まあ、私、俺、ポンも、聞き手のオレンジさんも、まあ、この、展示会はちょっと興味がありまして、行きたいね、なんて話をしてたわけなんですけども、
まあ、行きたいと思ってます。
そうそうそう。まあ、内容的には、もともと演劇博物館って、まあ、何、日本、世界の演劇のこのいろんな資料が集められている場所なんですけれど、まあ、演劇はいわゆる、まあ、舞台であるもんですけど、そういうね、なんか歌舞伎とか狂言とかそういう資料もあるんですけど、もうそれにこだわらず、結構テレビとか映画に関しても、展示会を結構頻繁にやっていらして、まあ、ドラマ好きで記憶ある方もいらっしゃると思うんですけど、2017年にテレビの見る夢、大テレビドラマ博覧会っていうのをやってまして、この時はその、
もうそんな前ですか？そこ4年前か。
3年前ですね。もう4年前か。テレビドラマっていうのはどういうふうな変遷で成長を遂げてきたか、みたいなあたり。について、まあ、割と大きめな展示をやったりしているんですけれども、うん。まあ、そういう、テレビドラマについても結構、発言、多分研究などもされているということなんだと思うんですが、今回は。
結構多分最近館長になった岡室さんって方が、まあ、テレビもね、研究されてらっしゃるんですよね。
そうだね。
専門は確かケルンかなんかの演劇が専攻なんですけど、はいはい、結構テレビに関する本とか論説とかを出してる方なんで、うんうんうん、その影響もあってっていうところが大きいはずです。
そうですかね。うん。そう、館長は岡室美奈子さんということですね。で、今回は、まあ、LGBTQ という日にありますけども、うん、戦後から2020年の、まあ、初頭、まあ今ですよね、までの映画とテレビドラマ、これをまあ基本的に対象として、その LGBTQ に関わる表現とか、まあそれが起草されるようなものを、まあ、まあ、細やかに拾い上げていって、そのまあポスターであるとか制作ノートだとか制作に関わった人のコメントだとか、まあ台本だとか、まあ基本的なその、紹介している作品をピックアップして、まあそれに論評をちょっと加えるような形の展示をやっていたんですよ。うん。で、まあ、なかなかね、この、網羅的にっていうのが難しいっていうのは、その、作品展示の中でもずっと書かれてて、なんか年表とかもあるんですよ。時期的には、1945年ぐらいから、まあ、2020年までが、ずらっと、会場には結構でかい年表で書かれていて、で、最新のものですと、うんうん、まあ、今、2021年の1月ですけれど、あれですね、小滝兄弟と四苦八苦とか。
ああ、あれもそういう扱いになるんですか？
あ、そう、まあ、この年表っていうのは、 LGBTQ の人々の経験を直接的に描く作品だけでなく、先行研究や批評を通じてそれぞれの、経験や欲望を描いていると解釈された作品を再録していますと。
クイアリーディングみたいなことですよね。クイア的な見方ができるかっていう。
で、まあここでね、まあ、LGBTQ プラスについて、これもね本当にだから、うん、学問的に考えると難しいなと思いますけど、LGBT とはレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字で、まあ、性的マイノリティの総称ですよね。うん、で最近よく聞くのはこの Q とかって言葉ですけど、自分の性のあり方をまだ決めてない。クエスチョニングっていう、まあ、呼び方があるのかなとか、あと、
クイアじゃないですか、クエスチョニングって言うんですか、
もうあクエスチョニングっていうやつと、それから、社会の想定する普通には含まれない性のあり方を生きる人を、これをクイアの Q というふうにして、う
んうんうん、両方を込めてるんだ。はい、
へ、他の様々な性の多様性を含むプラスをつけ、より幅広い性のあり方を考えたいと。いうふうに解説してます。
うんうん、
で、じゃあ、まあ、自分たちで言うと何になるのかなっていうと、まあ、プラスとかになるのかななんていう話もあって、まあ、この辺もあれなんですけど、一応これデータみたいなのがあって、
うん。そうなるんですか？
うん、うん、うん。まあ、うん、どうなんだろう、ね。女性的マイノリティは、日本においては、
うん、
これね、なんか、いろんな数字があるから、まあ、はっきりとはわかんないんだけど、まあ、人口の1割っていう調査結果もあったりします。これは LGBT 総合研究所っていうところから出してる。
カミングアウトしてるかどうかっていうのもありますからね、当然、ね。
あと、まあ、アンケート的なね、これはものだと思うんですけど、電通のなんか調査によると、8.9%。これ2018年の調べですね。ですからまあ、うん、この辺はね、その実態とイコールであるかどうかっていうのは何とも言えないところではあるんですけど、まあ少なくとも僕らの社会には当然いるし、ね、パレードみたいなものもあればそういう人たちも見かけるしっていうふうなことではあると。その辺ね、うん、そんな人私は見たことないみたいな、そういう議員さんの声とか時々聞いたりしますけど、いやいや、そういう言い方はまあ、これね、でも本当に身近にいないと、そのリアリティというものをなかなかピンときづらいところもあるのかなとは、まあ思うには思うんですけれど。
僕も商売でやってる人しか多分カミングアウトしてる人は会ったことはないですね。学生時代に噂されてた人はいたけど、
うん。そうだよね。まあそういう、なかなかね、その関係性の構築からできないと、そのアウティングみたいな話もあって、本当に人によってデリケートにも扱わなきゃいけないし、そうじゃないやり方とかね、あとそのコミュニティを持っていれば、まあそういうことを言える仲間がいるけど、まあいわゆるその、異性愛を基準としている人たちの中にポッと入ってきてしまうと、それってなかなか難しい。まあ面は日本だったりするとやっぱあるのかなとかね、そういうことを思ったりするわけですけど、
うん、
そうで、まあ展示のことはまあざっと言うとね、そのなんかいくつかのブロックに分かれてるんですけど、とにかく面白かったのはそのどこから始まったのかみたいな話で、無論これまあ、うん、戦後日本映画を見直すというところからショーは始まっているので。それ以前のことについては直接的には触れてないんだけど、うん、まあでも、その映画の中で表彰的に現れた中で、まあ、これ冒頭は木下圭介の映画とかが出てくるんですけど。
うんうん。アフターシックスジャンクションが取り上げてましたね。うん。
ちょっとまあ、僕は知らないんですけど、お嬢さん乾杯っていうね、作品があって、
うん、
このね、まあこれ、いわゆる男女の関係なんだけど、その男女の再会を描かないことで、なんていうか、この、セクシュアリティの曖昧さを強調するだけでなく、異性愛規範的な価値観に縛られない可能性を示唆するみたいな、なんかそういう深読みから始まるようなところもあるんですけれど、うんうん、だから、なかなか、性愛そのものを、わかりやすく描くっていうのは、その、戦後、GHQ とかがさ、そういうのはダメだみたいな話もあったりもしますし、まあ、みだらなものを、公約で見るっていうこと自体もはばかられた時代もあったと思いますから、その辺の感覚っていうのをこう、 正確に受け取れてなかなか難しいとは思うんですけど、まあそんな中でも、例えばカルメン故郷に帰る。これも木下圭介。これは、ね、日本初のカラーフィルム映画、総天然色映画ですけど、これもまあ主人公が、リリー・カルメンって人だよね。だから、で、なんかね、もう一人女性が出てくるんで、うん、まあちょっとクイア的な、なんかちょっとその女性関係的なイメージなんかもさせつつ、強制的異性愛社会に馴染めない性的マイノリティの姿と、重ねる。最後ね、なんかこう、田舎の町に帰って、一肌あげたよって帰ってくるんだけど、またそこから去るみたいなそういうところがあるんですけど、まあ、そういうところを重ねてるとか、ちょっとこれ深読み的なところから始まってはいくんだけど、
う
ん、だんだん
その。そうも読めるように作ってるんじゃないかってことですね。
そうそうそう。で、そのうちでもね、やっぱゲイの人がドーンと出てくる。これはね、これも木下圭介の映画ですね。これは、すごいですよ。ゲイの青年が歌詞のものとなって、うん、ゲイの青年が初めて邦画メジャーの中で、うん、まあ、見ることができるようになったみたいなことだそうですよね。
そうか、ね、世の中的に、まあ、知らせれる、
うん。そうそう。これなんて、惜しい春の鳥と書いて何と読むんですかね、これ。
惜しい春、赤春鳥とかじゃないですか。
そうかな。まあ、っていうのもあって、うん、だこういう、なんかこう、
赤春鳥とか
昔の、はい、映画の中にそういうふうな要素が描かれていて、赤春鳥ですね。そう、なんかこう、そういうところから描いているんだなとか、うん、まあ、多分これは、いわゆるゲイとかレズとかっていうだけではなくて、その男性とか女性の性愛についてどういうふうに描いていくかっていうのは結構デリケートなところを丁寧に描いていたり、うん、あと当事者がね、例えば監督とかその制作スタッフがどういう性自認を持ってるかによっても描かれ方って変わるじゃないですか。
うん、
でその辺のこととかも影響しているんじゃないのかななんていう話もちょっと触れていたりします。で、そこからだんだんと、うん、まあ、結構な女性同士の恋愛みたいなものが、女であることで川端康成の小説を元にした作品だとか、万事っていう作品ね、これは谷崎潤一郎だね。この辺もだからまあ、女性同士の恋愛で、そこにまあ男性が割って入るみたいなのが一つのパターンだみたいな話がありますけど、うん、まあ、そんな風な、歴史的に描かれてたものから、そのうちこう、あれですね。いわゆるポルノ映画というものの中で性愛どう描いているか。で、ポルノの中にも、例えば男性が男性をみたいな表現もあったりするんだけど、なんかそれが、まあちょっとしたバイアスがかかってるみたいな表現であるよ、みたいなところなんかも出てきたりします。あとね、カルーセル巻き
ってバイアスってのは良くない意味でってことですか？
だから、おかま掘られるみたいな言い方ありますけど、
う
ん、男にやられちゃってみたいな。はいはいはい、まあだからそれを、うんうん、表の世界的に丸としてない描写で描くみたいな感じかな、
うんうんうん。
だからそれそのものは描いてはいるんだけれど、それをまあ、なんていうか、ポジティブには描いてないような面もあったのかななんて書かれ方もしてて、
まさしく、ネットフリックスのね、ドキュメンタリーである、トランスジェンダーとハリウッドっていう映画でもそういうところは言及されてましたね。そういう表現について。
なるほど、なるほど。そう、だから難しいんだよね。その、やっぱり時代っていうものと、あとお客さんの意向とか、自分の立場とか、なんかそういうのを隠してどう見せるかとか、なんかその辺の複雑性なんかもあったりするとは思うんですけれど。
うん、
で、さっき、カルーセル巻さんってお名前ご存知ですか？
もちろんもちろん、手術された方ですよね。
そうそうそう、
後世それ
で話
題になってた。はい、
そう、出た映画で、オラは田舎のプレスリーっていう映画があるんですけど、これ
ああ歌はなんか聞いたことある気がする、
うん、吉幾三さんがなんか助演みたいな感じで出てるんですけど、これで自分、なんかね、弟役なんだけど、性転換手術をして田舎に戻ってきたっていう設定で、カルセル巻さんが、まあ、綺麗な女性みたいな感じで出てきたりするのが、まあ、資料として出てくるんですけど、 っぱそういうふうなところ、うんうん、ところが一つ、まあ、まあ当時だったらびっくりすることだよね、きっとね。あ、そんな人がいるんだみたいなこともあるし。
それって作中ではさっきで言うバイアスで言うとどっちなんですか、ネガティブ寄りな
表現として出てきちゃったの。見てないからわからないところはあるんですけど、うんうん、まあだから見てみたいなっていうのはありますよね。だから、うんうん、そう、この辺の作品はもう基本的に見てないからさ、ほとんど。だからどう描かれてるのかなって、うんうん、そういう視点で見ると、面白いんだろうなっていうのが、こう、展示を見てて思ったことですよ。うん、そうそう。で、それ以降も、まあ、うんうん、インディーズで作品作った人の、作品紹介だとか、映画の中でもどう取り上げられてるかみたいなことなんかにどんどん続いていったりするんですね。あと、ゲイとかレズビアンの映画祭、フィルムフェスティバルみたいなのが結構大々的に行われたりするんですけど、そのありようの、紹介だとか、あと映画ですね。映画でどう取り上げられてきたか。僕結構見てたかなと思ったけど、あんま見てなくて、オールアバウトマイマザーってわかりますかね。
はいはいはいはい。見ました見ました。
なんか有名な監督やってるよね。なんか
バルモドバル、
ね、女性、はい。そうそうそうそう。それとか、はい、パンフレットかなんかわーっと並んでたりとかね、そういうのがあったりしました。
アルモドバルと、失礼しました。まあ、アルモドバルでした。
うんうん、で、以降、まあ、演劇の世界だとか、漫画とかな、漫画原作の、映像作品とか、あと、まあ、ちょっと馴染みがだんだん出てきますけど、例えば、金八先生の第6シリーズ。上戸彩さん。上戸演じる、鶴本直さんなのかな、はい、これが、まあ、多分、性同一性障害を日本で、まあ、映像としてこうはっきり知らしめた作品だよね、きっとね。
これってそうですね、そうだったと思います。
オレンジさんは見てました、うん、当時
見てました。リアルタイム2001年ですもんね。あ、僕14歳とかだから。
当時どんな感覚で見てたんですか。うん、まあその建前的なことはあると思うけど、うん、シンプルにどうでした。
なんかそれによってこういじめられること、いじめられてる役ですよね、鶴本直ってね。違いましたっけ。
そう、そうね、いじめられ、なんか晒しまいたりとかいうのがあるから、確かそういういじられるとか。
なんかそれに対してやっぱりなんかその性同一性障害がどうというよりも、いじめてるっていうことに対するなんか憤りみたいなものは感じていたんじゃないかなと思いますね。それを、はいはいはいはい、なんか普通にそういうものだっていうふうに受け止めていたような気はします。
なるほどね。そう、僕もね、まあ、ちょっとまた後で喋りますけど、こういうふうな作品なんで気になっているのかなっていう話も含めて、なんかあんまり個人的には、その、性的、思考についての違和感によりも、それによってこう、なんか不自由であるってことの方にこう、なんか視点が行くなと思ってて。で、多分でもそれは、致し方ない面があって、やっぱ、それテレビの向こう側だからリアルではないし、あとやっぱり自分のことに置き換えようとするじゃん、物語って。実際の物語そのまま僕が入り込めるわけじゃないから、うん、自分にとって言えば、これはいじめというふうなことだっていう解釈もあって、そう見てるのかななんてのは思ったりはするんですけど、うん、まあ、まあまあ、まあそんなエポックメイキングな作品に続いてどんどんね、弟の夫とか、不女子うっかり芸に告るとか、うん、俺のスカートどこ行ったとか、昨日何食べたとか、
うん、
はい。で、小滝兄弟の宿泊というふうなところが、まあ年表的には続いていくという感じなんですね。で、最後には、性的マイノリティの老いと若さを考えるっていう章もあって、ここでメゾンド卑弥呼とかが、まあ割と、
はいはいはい、
中心的なところにあったかな、っていう感じで。
そういう老人
ドキュメンタリーなんかもありますね。そうそうそう、映画ですね。小田切城とか出てるやつ。うん、まあ、みたいな展開で、まあそう、性的少数者のどういうふうに描いてるか、その描き方の、まあ、熱量だとか、まあ、正当性があるかとか、現代に合っているか、みたいな、なんかそういうふうなことを、うん、まあ様々な角度で展示したりするんですけど。はい。まあ、というのが展示の全体なんですけれども、改めて、なんでこの 展示というか、この LGBTQ を映像で表現してるかっていうことに興味を持ったかっていうところからちょっと、紐解いてみたいなと思ってて、なんかこう、僕が、まあ、ちょこちょこ見てるなと思ってて、まあ、ハッシュとか、あとまあ、最近だとヒズっていう作品とか見たり、あと、All About My Mother とか、うん、恋人たちも見たかな、うん、まあ別にあの特別そういう系のものを見ようっていうことではないんですけど、
うん、
あの最初にハッシュっていう映画を橋口監督のやつ見て、これがとっても面白くて、あのまあ、同性愛の男性2人と異性愛の女性がなんか三人で子供育てましょうみたいな、そういうふうな話だったと思いますけど、
うん、
とっても面白くて、それはその、なんか、こう、自分も一応その性愛に関わる、世の中の登場人物の一人ではあるんですけど、うん、なんかこう、同性愛の人とか、まあ、そういうちょっと性的なマイノリティの人たちが語る、性愛っていうのの生々しさが、やっぱこう、画面を通してこう結構胸に来るんですよね。で、それを見てると、なんかこう、本当の愛とは何だとか、そういうこととかを結構ね、考え込ませられるというか、別に自分に自信がないとかそういうことではないんですけど、そういうことの、あの、根源的なことを悩む、ことが、まあ、ある意味ない面もあって、なんなら僕はそういう恋愛とかいいですよみたいな、そういう逃げ越している自分と比べると、
うん、
性愛とは自分にとって何なのかってことを、日々、まあ、日々っていうほどずっとじゃないけど、まあ、悩んでる人とかのなんか姿を見ると、この本気は面白いなって思っちゃうところがあって、まあ、面白い、その、今日、うん、なんていうかこう、映画として、まあ、
現状の社会においては
そのね、一個
乗り越えなければいけない壁っていうのがどうしても出てきてしまうっていうのがそういうものですからね。うん、公にやるとね。
そうそう。ただまあなんか根本的には同じだと思いたいってところもあって、
うんうん、
じゃあ自分がその恋愛に自由かとか、
うん、
その性愛に自由かと言われると、もちろんその意味合いは異なるんだけど、同じ面もあるよなとか、
なんかそういうことも同じって捉えちゃうと難しそうな気がするけど、でもそうですね。まあ、そういうものがあるっていうのは当然あると思う。
うん、そうそう。だからこの辺の物差しが結構僕はだから怖いところもあるわけ。うん、そういうふうな言い方したときに、うん、いやいや違うんですよって言われりゃ。まあ違うわさ。それはそうなんだよ。でも、それ言ったら全員違うとも言えるけど、まあ一方で、うん、例えばその女性の権利とか、例えば社会的に差別される人みたいな感じで語ることもできるかもしれないから、あんま普遍性を帯びた言い方はできないとは思うんですけれど、まあ僕は少なくとも自分の興味範囲としてはそういう、その、本気の性愛みたいなことに向き合うっていうことの、なんか機会として、なんか作品として僕は結構見てるところがあるのかななんてちょっと思ったりはしてるんですよね。うん。うん、オレンジさんは、まあ、まあ大量の映画見てますから、これに限ったことではないと思いますけど、この例えば展示会 見たいと思っている気持ちってのはどの辺にあると思います自分で。
なんかどっちかっていうと自分自身が見てきた映画とかドラマの中でそれこそそういう風な見方ができる映画っていうものを僕は前にそのあとアフターシックスジャンクションっていう番組でまさしくこの展示会の多分主催の方かなかなんかがゲストにいらっしゃって、企画をされた方がいらっしゃってそれこそ木下圭介の作品とかについて、どう読み解くかみたいな話をされてたんですよ。それで、うん、まあ、木下圭介さんの作品もそこまで見てないけど、それこそ、あと彼を扱った作品、原敬一監督が作った彼のまあ自伝的な作品、うん、実写映画ですね、加瀬亮さんが主演してた。あの映画とかを見ていても、そういうふうに考えたことはなかったので、なるほど、そういうふうに改めて見るとそういう見方ができるのかっていうことへの興味ですね。もちろん、ヒズとか、恋人たちとかについては、そういう面があるっていう前提で見てますけど、その 意識を持つ前の段階で見た作品っていうものの見方みたいなのを知りたいっていうところはあったりすると思いますね。うん、
なんかほらまあ、いわゆるその、登場人物に自分を投影するとかさ、感情移入するとかっていうのもあったりするじゃない、うんうん、映画を見るときって、うん
うん、まあ、ものによってですけどね、
そういう意味で言うと、うん、どういうふ、うん、その、なんていうのかな、これ、まあ、この展示を見ることも含めてですけど、そういう映画に、うん、映画とか映像作品に向き合うときって、うん、なんか、まあ、極めて自然なのか、なんかちょっとザラッとしたものとかあったりするとか、うんうん、いかがですか？
なんか本当にいい映画ってのめり込んでるので、それを自分自身が感情移入してるとか、その世界に入り込んでるかっていうと、それもなんか違う気はするんですよね。そこら辺が曖昧な状態になってるっていうか、うん、自分自身を意識、その立ち位置を観客なのか、その中の世界に入り込んでるのかっていう、立ち位置をこう意識しないで進むの、こう、ってかそういうことを忘れさせられるのがいい映画な気はするんで、そういう意味で言うと分かんないんですよね。うん、ヒズとか僕すごい好きな作品ですけど、うん、それで最後グッと来たのは何なんだろうなっていうのは分かんないっすね。うん。
なんかね、こう、いや、まあ最近よくあるのはやっぱその、いわゆる人権というか権利の問題みたいなところとか、そういうふうな語られ方もあるじゃないですか。うん、で、まあ、ヒズは実はそこをまたすり抜けていくようなところもあって面白いんですけれど、
うんうん、
なんかこう、そういうふうなこう枠組みで、なんか権利をちゃんと上げなくてはいけないみたいな、なんかそういう見方もちょっとなんか変っていうか、そうも見てないし、そう言われても困るみたいなところもあったり、
うんうんうん、
全然その正当的な話では全然いい話はあるんだけど、映画としてどう見たらいいのかなっていうふうなところの、なんか、もやもやというわけじゃないんだけど、なんかそういうのがあって、そう、なんかね、その辺がこう、まあ、だからこそこの僕は展示がちょっとでっかいものに感じるというか、そんなこと言われたら、あれもこれもそうなのかななんてちょっと思い出したりとかして、なんかこう、なんていうのかな。性愛ってものは、表向きにならないがゆえに、やっぱりそこへの興味っていうのはみんながあって、そこからこう醸し出すものに対して、やっぱこう、まあ、本音で向き合わざるを得ないところというか、論理とか建前だけでは乗り越えられないものがきっとあって、っていうことをなんかちょっと感じたんですよね、改めてね。で、うん、まあまあまあ。はい。まあ、ちなみに今日は、平日の昼間、夕方ぐらいにちょっとパッと行ってきたんですけど、
はいはい。
結構学生の人もいらっしゃいましてて、学生さんのような
方とか、ね。学校はやってないっすよね、忘れて
た人はね。授業自体は。授業はどうかな、ちょっとわかんないんですけど、でも、うん、ほとんどいなかったけどね、校内にはほとんど人いなかったけど、うん、今日ちょっと展示の再開の日だったっていうのもありまして、結構人がいましたけどね。うん、だから、結構注目を浴びてて、で、その、なんか、最後に付箋でね、こう、感想を書くみたいなところで、まあ、ちらっと眺めたところだと、やっぱその当事者の人が来てるみたいな、学生の人だ、学生で、なかなかそういうこと言えないような状況もあったみたいな中で、こういう展示はちょっと嬉しいみたいなことを書いてるような人もいて、なるほど、なんかその、まあ、僕はその間接的な見方になっちゃうかもしれないけど、でもそういうふうな、つまり、この時代にこういう作品があったことで勇気づけられたりとか、あとまあ、僕らで言えば多分、まあ、教育効果っていうとなんだけど、あ、そうか、こういう世界が僕らの身近にあるはずなんだっていうふうに、なんか確かめながら、暗闇だけど確かめながら僕らは生きてきたのかななんていうことも感じてて、だから、まあ近年そういう作品が増えたってことは、まあこれは本当は LGBTQ に限らずだけど、知らない世界を映画によってこう、少しだけ手触りのあるものに感じられるっていう、そういうまあ、こと、でもあるんだろうなっていうふうに、まあちょっと無理やり解釈したりはしてるんですけどね。
まさしくその作品の中に入り込むっていう意味で言うと、 が前の30分読書で紹介したクロスっていう、まあ、女装趣味のある男性を主人公とした話でも、彼は徐々に自分自身の性自認が何だかよく分かんなくなっていくっていうものをやってて、その中ではやっぱり彼の心情とか心の移り変わりとか周囲の人との会話におけるどんどん変化とかそういうものを描いているので、そういう意味で言うとその視点に入り込むっていう意味合いでは映画以上にもしかしたら強いかもしれないなとは思いますよね。そこら辺も実は多分文学とかを紐解いていっても、それこそ三島とかもそうですけど、紐解いていくとそういう読み解き方ができるものっていうのは多分もっと幅広くあるんだろうなっていうのは思いますね、うん、
そうね。まあ、イミジックもやっぱその展示の最初の方はやっぱ文学作品を映像化しているものが割とやっぱり多くて、やっぱそういうね、文学の世界においてやっぱそういうことを横断的にしてたりとか、まあ言えば別にね、織田信長がなんかそういう感じもあったとか、いろんなこう歴史もありますから、
武士には多かったらしいですから、
近年始まったわけじゃないね、そうそうことになったりはするんですけど、そうだからなんかテレビドラマでそういうふうなことがね、あの、なんかね、これもブームとかいろいろあって、その辺とかも触れられてるんで、展示はまあ、あの、ぜひご覧いただきたいとは思うんですが、なんかこう、まあね、間接的ではあるんですけど、そういう世界に覗き見しつつ、なんか、まあ、行くぐらいなところかなと思いながら、自分の性愛についてちょっと。
キリンが来るはそれやってないですよね、そういえばね。織田信長をそういう描き方はしてないですね、確かにね。
まあね、そうだから、その辺ってすごい、やっぱりね、デリケートといえばデリケートで、
うん、
でもそれってものすごく人間の渦みたいなものが、そう、まあ、そうね、ただ、ね、そういう二分法とか、だから逆に言うと俺は、本当にこの平成の世ぐらいが、めちゃくちゃ恋愛バイアスとか、異性バイアスがめちゃくちゃ進んだ時代に逆に言えばいたのかなって気もするわけ。もっと昔の明治とかだったら、そうそう、だから、男女で恋愛するのが普通、男女で自由恋愛するのが普通っていう究極時代が平成とかにあったんじゃないかなと思うん
です。ああ、はいはい。まあ、昭和から平成ですかね。
うん。その、そうそうそう、その、何少数者がいなかったわけじゃなくて、メディアにおいてはそれがバーンと、なんかでかく出されてて。
うんうん。
だからそれが当たり前に思ってたけど、でも、もっと昔はもっと多様だったかもしれないなっていうふうなことも、ことすらもちょっと思ったりもしたんだよね。
ちなみに三輪明宏ってどういう受け止められ方をしてたんですか、はい、っていうのは出てた、
うん、あのね、丸山明宏として、映画にデビューしたりとか、はい、あの銀パリっていうところから見出されたんじゃなかったかな、うんうん、なんかあの、うん、そういうところから始まって三島由紀夫の、黒トカゲだっけ、ね、なんかそういう作品で主演をしたりとか、
う
ん
う
ん、そういう
昔からそういう意味では出てた人だなっていう印象が、
そうだね。だそれもだから後期の目で取り上げられてたっていうようなことになるんだと思いますし。ね、年表見ると面白いよ。あの、おすぎとピーコラジオでパーソナリティよとか書いてあるからね。
あ、そっか。おすぴーさんがそうですよね。そうか、そうか。
大きいか。そうそうそう。だから、うん、まあ、もっと細かく言えばやっぱそういうふうな、まあ、性的少数者と言われている方々の方々ってうるせえな。なんかそういう人たちが、なんかこう、場所を作るとかっていうのは、その小さい歴史っていうのは、僕らはいい加減に考えてるけど、結構やっぱ苦労はしてたっていうか、だからきっとね、マツコ・デラックスさんとかが、いやいや、それはもう先人たちのみたいなこととかは、やっぱそういうふうなことも大きく言えばあるんだとは思うんですね。僕、そのディティラまでちょっとあんま終えてないですけど。
うん。
うん、はい。まあ、そんなわけで、あとね、ちょっと補足しておくと、この展示会はね、あの結構その、文献的なことも多くて、例えば、バラ族とか、うん、なんかその、LGBTQ 関連の、書籍というか雑誌みたいなものもいくつか取り上げられてるんで、そういうふうな、なんかメディアみたいなものの、うん、視点なんかもあったりするんで、その辺もちょっと面白いかなと思います。はい。ちゅうことで、ね、長くなりました。あの、まとまりないんですけれど、今回は、早稲田大学の演劇博物館で行われています、インサイドアウト、映像文化と LGBTQ+ という展示で思ったことをちょっと喋ってみました。
来週15日までですね。はい。
まあ何か、そうですね。 はい、
あの緊急事態宣言が出ちゃうとね、もしかしたら閉まっちゃうかもしれないんで、はい、早めにっていうところはあるかも。
あ、そうですね。はい、うん、そんな時に行ってまいりました。うん、ということで、以上でございます。
はい、
はい。お相手は、早稲田がちょっと人が寂しくて、人がいなくて、今大学ってこんな感じなのかなと、ちょっと、そんなことも感じた、訪問でございました。ポンです。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。